衣替えの時、小さな可愛いマフラーとセーターを見つけました。それらは連れ合いが息子2歳の誕生日にプレゼントとして夜を徹して編み上げたものです。その編み物を手にした途端、私は亡き母のことを思い出しました。12年前、母は53歳の時、癌で往生しました。母は大変器用な人で、服だけでなく、カバンや財布に至るまで、何でもよく作ってくれました。子供の頃の私は、母の手作りの品が好きで、いつも身につけていましたが、小学4年生の時、友人にからかわれて以来、一切身につけなくなりました。ですから今となっては、何一つ、私の手元には残っておりません。なぜ一つでも残しておかなかったのか、と後悔しています。身につけなくなった時も、母は黙って何も言いませんでしたが、きっと寂しい思いをしていたと思います。今、30数年の時を経て、子供のために機器として手を動かす連れ合いの姿に、やっと母の思いに、気づかせてもらうことができました。私は編み物はできませんので、その時まで全く気づいておりませんでしたが、一言で編むと言いますが、いろいろな手順が必要であるということを学びました。一つは糸の選択です。糸選びのポイントは、まず糸の性質、その次に色合いです。着てくれる、身につけてくれるであろう人の肌に合うもの、そして似合う色を選ぶ必要があります。二つは編み方です。編み方によって編み棒を交換したり、編む強さを変化させる。ことに幼児は成長が著しく、常にサイズを測りながらぴったりになるように編み続けていき、サイズが合わなくなった時には、編み直しが効くようにしてあるのです。三つは、作業時間です。育児、家事、仕事の合間を縫って時間を作り出す工夫をして、一編み一編み、子供の寝顔を見ながら、心を込めて編み上げていきます。ある日、連れ合いが独り言で、お母さんたちの時代なら手作りにするのは当たり前であったかも。でも今は買った方が手間や材料費を考えるとね。と言いながらもさも嬉しそうに我が子のためにとせっせと手を動かしていました。編み物に励む姿を見るにつけ、親なるがゆえに子供に対する思いや願い、慈しみの心が形になって仕上げられていたことを気づかされたのです。私に合わせ、私のために仕上げてくださった働きこそが南無阿弥陀仏であります。阿弥陀様は浄土という世界にとどまっておられるのではなく、いつも私のために休むことなく日夜働いてくださっています。その働きの姿が私の口に南無阿弥陀仏とこぼれ出てくださるのです。ですからお念仏は決して呪文などではありません。お念仏は阿弥陀様の私を一人ぼっちにしておくことができない、捨てておくことができないという願い、誓いが言葉となって現れ出てくださったものです。この口に南無阿弥陀仏と出てくださるたびに、私は決して一人でなかったと気づかせていただき、日々を精一杯生き抜かせていただきたいと思うことであります。